音は詩編105編の御言葉に聞きます。1節から15節をお読みいただきました。105編は神賛美の歌であります。1節2節、主に感謝を捧げて皆を呼べ、諸国の民に御業を示せ、主に向かって歌い褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌い。このように詩人は神様に向かって高らかに賛美の歌を歌います。ただもう申し上げるまでもないことでありますけれども、神を賛美するというのは根拠もなく、ただ言葉口先だけでそうするということではありません。信仰者たちが神様を褒めたたえるのは確かな根拠があるからこそであります。その根拠といいますのは、歴史における神様の御業、神様が歴史の中で振るわれた恵みの救いの御業です。まず何にも先立ってそれがあります。だからこそ賛美がなされます。つまり神様が振るわれる恵みの御業を目の当たりにするとき、信仰者たちの唇からおのずから賛美の歌が言葉知るのです。つまり感謝賛美の歌は神様の救いの御業に対する応答であります。105編はその神の恵みの御業として、いわゆる族長時代の御業、さらに出エジプトの御業を思い起こしております。創世記の族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブといった人々は神様の恵みの御業によって救われ生かされてきました。6節にはアブラハムとヤコブの名が見られます。そして詩編にはおそらく他に例がないことであると思いますが、16節以下にはかなりまとまった仕方でヨセフのことが思い起こされています。ヨセフ物語と言われる箇所、創世記37から50節に及ぶ箇所に、ヤコブの11番目の息子として生まれたヨセフのことが記されています。彼は父ヤコブの溺愛を受けて、父に溺愛され10人の兄たちの妬みを買って銀20枚で奴隷として売られ、エジプトに連れ去られていきます。そうした苦難の中で主が彼と共におられたので、彼はエジプトで祝福されて総理大臣の位にまで上り詰めるのです。そしてエジプトの飢饉を救い、カナン地方にまで及んだ飢饉の中で、父ヤコブと10人の兄たちとも再会し、カナンの地を救い、彼らをも救うということになる、壮大な恵みの物語であります。105編はヨセフをその逆境の中でも神に信頼して生きる者の身の上に、神が驚くべき計画を計らい成し遂げてください、このことの証人として解雇されているのです。25節から36節には、神様がイスラエルの民をエジプトの地奴隷の苦しみから解放してくださった、杉越の御業を振るってくださった、それに際してエジプトの国とファラオ王に対してなさった党の災いの御業が語られ、そして37節から44節には、荒れ野の40年の旅、約束の地を目指す旅路の途上で、神様がイスラエルに対して振るわれた数々の恵みの御業が数え上げられています。神は昼は雲の頭、夜は火の頭を持ってイスラエルの旅路を導かれました。また天からマナを降らせ、うずらを降らせて民を養われました。神が渇きの極みにあったとき、岩から水をほとばしらせて渇きを癒されました。 大海を二つに開いて命の危機から救い出し、ヨルダンの水、深い川の流れを開いて堰を作り、乾いたところを渡らせられ、こうして私はあなた方に父と水の流れる豊かな地を、定住の地を与えるとの約束を成就してくださいました。そのすべてが神の恵みによることであったと105編は歌うのです。そしてこれはまさに神様が立てられた恵みの契約によることでありました。7節以下、主は私たちの神、主の裁きは全地に及ぶ、主は常しえに契約を御心に留められる、先代に及ぼすように命じられた御言葉を、アブラハムと結ばれた契約、イサクに対する誓いを、主はそれをヤコブに対する掟とし、イスラエルへの常しえの契約として立て宣言された。私はあなたにカナンの地を修行として継がせようと。神様は常しえに契約を御心に留められる、すなわち選びの民を救い、彼らに常しえの命を与えるために、自ら結び保った契約を御心に留め、必ず成し遂げられる。恵みの契約ということを私たちの教会では重んじるのでありますが、この恵みの契約は歴史の中で徐々に進展していきました。恵みの契約の最初に位置づけられる創世記に記されるアブラハム契約は、神様がアブラハムという個人との間に結ばれた契約であります。その後イスラエルが荒野の40年の民の途上にありました時に、神様がシナイ山でイスラエルとの間に契約を結ばれた時には、モーセを代表者とする一つの民との契約となりました。この時に実戒も与えられました。つまり個人が民というふうに広げられて契約が結ばれた。さらにダビデ王に対して結ばれたダビデ契約においては、イスラエルという国家との契約となりました。この時に神様は、私はダビデの王座を常しえのものとするというふうに仰せになりました。そして預言者エレミアとの間に神様が約束なさったのは、全世界の民との間の恵みの契約であります。エレミア書の31章31節以下、いよ私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の神となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われ、私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。このエレミア書31章に記される新しい契約は、イエス・キリストの十字架の贖いの御業によって恵みの契約の完成成就がなされる、その時に振り返られるべきものであったわけです。主イエスは最後の食事をされた時に弟子たちに言われました。これは多くの人々がのために流される契約の地である。またパウロは第一コリント書の11章でこのように言います。私の血によって建てられる新しい契約、これらの御言葉が私たちが聖餐式の折に主の食卓を共に囲むときに読まれる ということ。これはイエス・キリストの血によって、この新しい契約が成就し実現したということを確かめるためであるわけです。主の十字架の贖いの御業において、恵みの契約は完成し成就した。今夕は旧約の時代の信仰者の歌を共に読んだのでありますけれども、その歌を聞いたのでありますけれども、詩編の詩人が将来のこととして霊の目を持って見つめたその事実はキリストにあって成就し、今新約の教会に生きる私たちにあってはこの旧約の詩人、旧約時代の詩編の詩人よりもさらに鮮やかに示されています。主イエスの十字架とよみがえりの御業によって、これを私たちは今鮮やかに仰ぐのです。十字架、主の十字架が目の前に描かれているようにして仰ぐのです。繰り返しますけれども、最初に述べたことを繰り返しますけれども、神を賛美するということは根拠のないことではありません。ただ口先だけのことでもありません。私たちの神賛美も旧約から新約、古い契約から新しい契約に至る恵みの契約を貫く神様の歴史的な客観的な御業を根拠としているのです。それゆえに私たちの賛美と感謝は確かであります。祈ります。主なる神様、あなたは古のイスラエルとの間に恵みの契約をお立てになり、御子の十字架とよみがえりの御業によりこれを完成し成就してください。新約の教会に連なって生きる私たちをもこの恵みの契約のうちに生かし歩ませてくださることを覚えて感謝をいたします。詩編の105編の詩人と共に私たちも恵みの契約の歴史を思い返し、あなたの救いの御業が誠に確かであることを心に刻み、救われたことの喜びのうちに確かなる命の道をあなたは仰いで歩み続けていくことができるように、私たちを確かなる御救いの光のもとに置いてくださるように心からお願いをいたします。主の御名によって祈ります。アーメン。